ちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、まず最初に、先週ですね、この生放送のワクワク感を感じていただいたですね、吉田健二さん、自分の個展をします、あの水彩画をね、好きで描いていられる方がですね、吉田健二さんという方が先週来ていただいて、で初めてまあこの生放送の私のワクワクライフに、この生放送のワクワク感を感じていただいて、それで、なんで自分がね個展をしだしたとか、まあ、そういったことをね語っていただいてですね、実は、昨日ですね、この吉田健二さんのね最終日でして、私もよしもらわなあかんと思いながら、本当にギリギリになって最後の日でしかちょっと行けなかった、申し訳ないなと思ったんですけども、その昨日の、まあ、最終日は、17時までということだったので、でなんとか入れたっていうのが、私16時過ぎぐらいでしたかね。そしたら着いて、私が入って早々ですね、いやー今森上さんのこと話してたとこよみたいな感じでですね、まあ来月ね、まあ、また同じ場所で個展がある奥村恵子さんね、まあ、吉田さんの、まあ、師匠先生なんですけどね、その方と吉田さんとですね、2人で今森上さんのこと言ってたとこなんやわみたいな感じでですね、まあ、だからびっくりしたみたいな感じで言っていただいたんですけど、まあ私もですね、まあ、そのように言ってもらうと嬉しいし、まあ、やっぱ感づるもあったんですよとか言いながら、まあ盛り上がってきたんですけど、そこの場でですね、まあ、この1週間どうでした、どんな感じでしたって聞いた時に、いや嬉しいこといっぱいあったよみたいな感じで、やっぱ森上さんのラジオ出たからちゃうとかっていう感じでね、言っていただいたのも嬉しかったんですけど、まあ、そのうちの一つのことでですね、先週ね、まあ、私のラジオに吉田さんがね、ワクワク語っていただいたんですけど、まあ、そのラジオを聞いてそれで来たっていう人がねいてはったらしいです。でそれを吉田さんがニコニコねワクワク僕にラジオ来て聞いて来たよって、来てそういう人がいたよっていう風にまたニコニコワクワク伝えてくれたんですけど、まあ、そのニコニコワクワクな顔で、そういう話をねしてくれたのが、また僕がそれを聞いて嬉しくって、まあこのワクワクのつながり、嬉しいなみたいな感じでですね、話をこうずっと聞いてたら、またこんなことがあってとか言って、これはまた奥村さんからね教えてくれたんですけど、まあ吉田さんが息子さんとですね長い間、まあ、ちょっと会えてなかったらしいんですけど、その息子さん15年ぐらいね会えてなかったらしいんですけども、まあ、その息子さんが来てくれたんやみたいな感じで、まあ、それもすごく嬉しくって、で横で見てた奥村さんも嬉しい、やっぱそれってすごいことじゃないとかいう感じでですね、まあ、またワクワクニコニコですね、そういう話をしていただいたんで、まあそれがむちゃむちゃ私もですね嬉しくって、それで、吉田さんがまあ曰くですね、やはり実際に自分ではまあまだまだそんな古典なんかみたいに、思ってたら自分だけでは絶対して、ね、できてなかったと思うけども、やっぱりこうね背中を押してくれる人、まあねやってみたらっていうね、そういうふうに背中を押してくれる人、もう葉っぱをかけてくれる人が いてるからこそできたと、自分では到底できてないよって、まあね、森上さんのラジオに呼んでもらえるのもっていう形でも言っていただいたんですけども、やっぱり、まあ吉田さんも結構年齢がね、まあ、いってる中でですね、まあ、私もお客さんでもですね、やっぱり70とかね、それ以上なってくるとこういう口癖を聞くんですよね、もう年やからとかね、もうあかんねんとかですね、やっぱりどうしてもね、そういうことを言ってしまうところがねあるし、まあ、僕も実際聞いたりするんですけど、まあ、そういう時にこそいや口癖理論ですよとか言いながらこのラジオで言ってるね不平不満愚痴を言ってたら自分には言ってなくてもとか、独り言でなんとなく言っててもそれが脳が自分に言ってることになるよみたいな感じに、この脳の仕組み的になってるんですよみたいな、まあ、だからそのいい言葉をねたくさん言った方がいいですよ、で、あとは脳のねワクワク、脳のワクワクするようなことをしてる時にあっていうねこのひらめきが出てきて、このあっていうひらめきがですね、まあ後で船江さんの話もちょっとしようかなと思ったんですけど、直感力っていうね、直感力っていうことはまあみんな誰しも持っててですね、その脳のワクワクのあっていうねことをひらめいたことをやってみたら結構正しくて、自分に役立つことが多いですよというようなね、話もですね口癖理論でよく言うんですけども、まあそれと同じようなことでですね、吉田さん自身が、まあ、自分では、まあ、この古典まではちょっと無理かな、絵は描くのは好きなんやけどということで、古典まではできないんじゃないかなって言うてるうちに、やっぱりこう背中を押されたねことによって、思い切ってやったことによって先ほどもね冒頭に紹介したように、いろんなこう嬉しいこと、良かったことがどんどん起こってきたから、やっぱり自分がまあこのラジオでね聞いてもらってる人とか、あと出会う人には言いたいことはっていうことで、やっぱこう自分は年だからじゃなくて、やはり好きなことを見つけて何でもこうやってみようっていうね、やってみようと思うと、やってみたら結構ねそっからいろんなね人とのつながりもできて、それが生きがいにね、なっていくよっていうことで、まあ、その生きがいが見つかればまたいつまでもね若くいれるよっていうことにもなると思いますのでね、皆さんもそのように何かこう好きなこととかねワクワクすることを見つけて実際やってみるということを意識してもらったらいいんじゃないかなっていうふうにも思います。でもう一つの選手の嬉しかったことはですね、これ言っちゃったかな、9月の21日先週にですね、私、まあ、さっきも直感力の研究っていうね話しましたけど、船井幸雄さんっていうね、船井総合研究所っていう経営コンサルタントの業で、初めて、一部株式のね一部上場会社に、しましたよっていう船井総合研究所っていうのがあるんですけど、それを立ち上げた人が船井幸雄さんっていう方がいてるんですけども、まあ、この方の息子さんのね、講演がありますっていうことで、船井勝人さんっていう方のね、まあ私も会ったこととか顔は見たことあったんですけど、実際そのセミナーみたいな感じで聞くのは初めてですね。でまあ、縁があってその方の講演を聞きに行きませんかみたいな感じで呼ばれてですね、行ったところ、まあ話聞いてるとですね、やはりこう目に見えないものを取り入れないと経営はやっていけないとかね、まあ目に見えないものの象徴としてまあ神様とかね、皆さんも思い浮かべるかもしれないですけど、その神様のことを取り入れないともやっていけなくなるよとかですね、やっぱ目に見えないものを研究しだすとますますそれが大事になるみたいな感じのことを実際言ってはりましたんで、やっぱりお父さんの船井幸雄さんの息子さんやなっていうような感じでですね思ったんですけど、その話の中でもですね、一つ嬉しかったのが、私も本何冊か持ってるですね武田和平さんっていうね、まあ日本一の投資家って言われるぐらい、日本のバフェットっていうような感じで言われる方が いてるんですね、武田和平さん。その武田和平さんの話がね、出てきて、そのポイントはですね、お金は何にでも変わるので幻やということで、で、まあその話の中の3つのね、すごい福井県にね行った時の話が僕もすごく印象に残ったことがあるんですけども、福井の田舎片田舎に疎開した時にですね、武田和平さんにとって最高のパラダイスやと思ったそうですね。なぜかというと、村人が交わす会話の中でありがたいのとかおかげさまとかもったいないっていう言葉がいっぱい出たらしいんですけども、まあ、そのありがたいのは見えない神様仏様への感謝、おかげさまでっていうのは村人同士の感謝、もったいないっていうのは物に対しての感謝ということでですね、まあこの3つの感謝のね話が出てきてたので、まあ私もですね、まあ口癖理論の中でもですね、まあありがとうとか今日も最高絶好調とかですね、いい言葉をいっぱい言いましょうっていうことと、まあ相通ずるものがあるかなと思ったんで、まあ世の中やはり生きてるだけでも儲けもんというかね、ありがとう、生まれてきただけでもありがとうと、だから現在今もね生きてることに感謝しましょうねということを皆さんまた意識していただければと思います。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。You're listening to 797 Radio Cafe.